聖書を朗読します。はじめに旧約聖書イザヤ書30章15節から17節。まことにイスラエルの聖なる方、我が主なる神はこう言われた。お前たちは立ち返って静かにしているならば救われる。安らかに信頼していることにこそ力があると。しかし、お前たちはそれを望まなかった。お前たちは言った。そうしてはいられない。馬に乗って逃げようと。それゆえ、お前たちは逃げなければならない。また、早い馬に乗ろうと言ったゆえに、あなたたちを追う者は早いであろう。一人の威嚇によって、千人はもろともに逃れ、五人の威嚇によって、お前たちは逃れる。残る者があっても、山頂の旗竿のように、丘の上の旗のようになる。もう一箇所、新約聖書、ルカによる福音書、四章、一節から十二節。さて、イエスは聖霊に満ちて、ヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を、霊によって引き回され、40日間、悪魔から誘惑を受けられた。その間、何も食べず、その期間が終わると、空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子なら、この石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてある、とお答えになった。さらに悪魔は、イエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だから、もし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言った。神の子ならここから飛び降りたらどうだ。というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える。イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われているとお答えになった。以上です。
先週に続きまして、ルカによる福音書の4章から、シュエスが荒れ野で悪魔から誘惑を受けた物語を学びながら、神様を礼拝したいと思っております。先週もそうですが、まずこの荒れ野の誘惑のうち、4章の3節にある、第一の誘惑に、改めて、注目することから始めたいと思います。その初めの誘惑というのは、40日間何も食べずに過ごし、空腹になられたシュエスに悪魔があなたが神の子だと言うならこの石にパンになるように命じたらどうだ、そういう誘惑でありました。それは あなたが神の子だと言うなら、自分が持っている特別な能力、あなたが神の子として持っているはずのその特別な能力を発揮してみせろ、そういう意味です。本当に神を信じているというなら、普通の人にはできないこともできるはずだ。それをここで発揮してみせなさい。そして、ああ、やっぱりクリスチャンというのはすごいな。そう、人々に証明してみせなさい。逆にもしそういうことができないというなら、あなたの信仰は意味のないものだ。誰もあなたなど必要とはしないだろう。そういう誘惑ですね。特に私たちは今、能力主義と言うんでしょうか。自分はこれだけのことができる。また実際これだけのことをしてきた。そういう能力や業績で、自分の、また人の価値を決める。またそのようなもので人の価値が決まる。そのように思い込んでいる時代です。そして多くの人がそういう競争に巻き込まれておりますから、この悪魔の誘惑には強力なものがあります。目に見える力を持って人を納得させる、また人を引きつけることができないならば、あなたはここにいる価値はないじゃないか。そういう意味ですね。そして主イエスはまさにそういう誘惑、そういう悪魔の誘惑にここで立ち向かわれ拒否されております。自分には、神の子である自分にも、石をパンに変えてみせる力などは与えられていないのだ。そんなところに神の子としての力や価値があるわけではないのだ。そういうことです。きっぱりとそこに立つのです。そして、大切なことは、少し飛ぶ形になりますが、8節の言葉ですね。大切なのは8節の言葉です。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。別にこれは信心が大事なんだと。信仰の力なんだ。そういうことを言っているのではありません。むしろ反対です。この世において、私たち自身は、無力であること、貧しいものであること、そのことをまず冷静に、そして謙虚に認めるべきなのです。多くの人が飢えに苦しんでいる中にあっても、私たち自身には、石をパンに変えて、一度にすべての人を救う力があるわけではないということ。本当に重要な問題に直面したときに、私たちは自分がどんなに無力なものであるか、そのことを認めずにはおれないこと。そのことを私たちはまず知らなければなりません。しかしそのように、私たちが無力な中にあっても、神は決して無力な方ではないということであり、また神は私たちを放っておくような愛のない方ではないということ、そこに私たちは立つのです。私たちには目の前の苦しみ、痛みというものを解決することはできないかもしれない。そしてしかしその中にあって神は私たちを放っておくわけではなくて、その中でこそむしろ、痛みの中でこそ神は共にあるということ。私たちの悲しみや痛みというものを共に担いながら、愛を持って、 この私たちと共にいてくださることを信じて行くのです。その神を礼拝し、その神のみを信頼していくところに、神の子としての恵みがあるということを、私たちは信じていくのです。そしてその神にのみ、すべてを委ねて、また、あらゆる恵みを求めていくのです。で、この言葉、ルカによる福音書の語る、3番目の誘惑においても、また明らかにされております。3番目の誘惑というのは、9節から11節にあるところですね。そこをもう一度見てみましょう。9節からですが、そこで悪魔は、イエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら、ここから飛び降りたらどうだ。というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じて、あなたをしっかり守らせる。また、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支える。この誘惑は、宗教的、信仰的な誘惑と言われております。悪魔はここで、誘惑の材料として信仰を持ち出しているんですね。場所はまさにエルサレムの神殿のてっぺんです。そして悪魔は、聖書の言葉を引用してきます。御言葉は御言葉とあなたは言うけれども、聖書にこう書いてあるでしょ。それが悪魔の、この時の悪魔の誘惑であり、聖書も誘惑の材料になるということです。そういう時に、私たちにとって何が大切なのか、私たちはどこに目を向けるべきなのか、やはり先ほど見た八節の言葉です。あなたの神、主を拝み、ただその主にのみ仕えよ。生きて働いておられる。そして私たちに、密かな形で、その言葉を語っていてくださる、語りかけていてくださる、その神にのみ仕えよ。大事なのはどう見えるかではありません。信仰的に見えるのか、もっともらしい、いかにも宗教的な見せかけが問題ではないのです。どれほど信仰的に見えようとも、ただ自分を見せようとする、自分に人の目を引きつけようとする、そういうスタンドプレーは悪魔の技に過ぎません。そんなところには、神様はいませんし、またそんなところには神の子として祝福され、生かされていく命もありません。先週も触れましたけれども、イエス様のご生涯、特にその最後におけるあの十字架の場面をもう一度思い出してみたらよくわかります。主イエスはあの十字架の場面において、最大の誘惑を受けられたと言われています。あの時に人々はイエス様に言いました。あなたが本当に神の子だと言うなら、今すぐその十字架から降りてみせなさい。それができればあなたを信じてやる。悪魔の誘惑と同じです。そしてイエス様が十字架から降りて見せるようなことはしませんでした。しかも誇らしげに、いやこの十字架こそが あなたを救うための救い主の道なんだと、愛の道なんだと、偉そうに自己主張することもなさいませんでした。あらゆる力も、あらゆる豊かさも剥ぎ取られた無力な姿のままで、さらには神からさえ見捨てられた深い闇の中にとどまり続けて、ただ神を崇め、その神の御心に従われた。それが主イエスの救い主としての歩みでありました。そしてまさにその主イエスの十字架を通して神はご自身の愛の技を表された。そして私たちの救いを実現されたのです。私たちには不思議に思われます。しかしそのイエス様の弱さにおいてこそ神は働かれたのです。イエス様の十字架においてこそ神はその絶大な力を発揮されて、神ご自身が私たちを罪の力から、死の力から救い出され、新しい天の命に生きる道が神ご自身によって私たちに開かれたのです。私たちはその神によって命に招かれているのであり、どんな困難の中にあろうと、どんな闇の中にあろうと、神の子として愛されており、守られていること、そのことが示されたと言うべきです。このように、主イエスが受けられた誘惑ということを通して私たちは、改めて、本当に人を生かしてくださる神の愛はどこに表されるのか、そのことを知ることができるでありましょう。私たちはやはり力を求めるんですね。あたかも自分が神になったかのように人をあっと言わせて、人を感動させて、いいように人を支配する力を、神の名によって、信仰の名によって、手にしたいのです。力があれば願うものを、手っ取り早く実現できると思うのです。そしてまた、いい目的のためならば、人を支配することもいいじゃないか。力づくでやることもいいじゃないか。そう私たちは思うのです。ある人はこのことをこのように表現していました。神を信じることよりも、神を信頼して、神に従うことよりも、自分が神になることの方が、ずっと優しい。神を信頼して、すべてを捧げて神に従うことよりも、自分が神になることの方がずっと手っ取り早い。しかし、神が私たちに示されたのは、神が私たちに求めておられるのは、私たちが神のようになることではありません。むしろ、今ここにいてくださる神の愛を信じながら、その愛をもって、お互いの苦しみや重荷を担い合っていくこと、そこに生きることです。いや、何よりも、神ご自身がそのような愛の牢獄の中で私たちと出会ってくださり、私たちと共にいてくださることをどこまでも信頼し、その神と共に歩むということです。まあ最後に まあ、ごめんどうですが、で、同じようなことの繰り返しになりますけれども、同じ新約聖書のマタイによる福音書の8章、16節と17節の言葉を見て終わりたいと思います。新約聖書の13ページですね。マタイによる福音書の8章、まあ、下の方ですが、8章の16節、17節です。まずお読みします。8章の16節。夕方になると人々は悪霊に取り憑かれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。まあ、この話自体は、病気に苦しんでいる人たちを、主イエスが癒された、その奇跡に関するところです。イエス様は神の子として、このような奇跡を行われた、そのことが確かに報告されています。でもそこにマタイはコメントをするんですね。その神の奇跡の一番の急所、一番大事なところはどこにあるのか。神の子としてのイエス様の奇跡は一体どこに現れたのか。イエス様が手っ取り早く病気を治すような特殊な能力を持ったところに、神様の奇跡があるのではないのだということ。そうではなくて、イエス様の奇跡の一番大事な意味は、17節において、旧約の言葉を持って言われていること、イエス様が私たちの患いを負ってくださったこと、私たちの病を担ってくださった、その愛の労苦のうちにこそ、神の奇跡があるということを、マタイはコメントしたのです。誤解しないでほしいと。手っ取り早い癒しが奇跡なのではなくて、イエス様が、神の子であるイエス様が無力になって、私たちの患いを負ってくださっていること、私たちの病を共に担ってくださっていること、そこに神の奇跡があり、神の愛があるということ、そしてそこにおいてこそ、神様の永遠の命が開かれていく道があるということです。私たちは無力なものです。この世の問題を見事に解決できる、そういう力が私たちがある。そうは言えないかもしれない。いや、そうは言えないです。しかし、その貧しい中に、心を合わせて、今ここに神が、いてくださるということを信じて、その神の御業が現れることを祈り求めていくのです。忍耐深く、絶望しないで、皮肉を言って、ごまかしてしまわないで、お互いの重荷を担い合っていく。そしてそこにこそ示される神の愛を信頼して求め続けていく。私たちは、そういう神の愛にいつも立ち返ることを学んでいくべきであるし、また学んでいきたいと思います。私たちを真に生かす命の源泉は、この神の愛のうちにあるということを繰り返し繰り返し学びながら、目を覚まして、謙遜になって、新しい週、また新しい年の歩みに歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。永遠に神の御子であられる 主イエスキリストの父なる神様、今日もあなたの御前に集められて命の御言葉を与えられたことを感謝いたします。この世にあって私たちは重荷を負いつつ労苦の道を歩むものであるということを改めて覚えます。そういう中で私たちは自力で手っ取り早く悩みを解決できる道、そのような能力、権力に引きつけられがちであります。しかしそういう時にこそ十字架の愛をもって誘惑に打ち勝たれ、罪と死に打ち勝たれた主のもとに立ち返ること、その愛の労苦の道に従うことを学ぶことができるように導いてください。飢えや渇き、痛みや苦しみ、また憎しみや対立、そうした痛みに満ちているこの世界において、私たち自身は無力でありますが、どうかあなたが共にいてくださり、あなたの憐れみと助けの手を差し伸べてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。